ゼロからのメッセージ。はい、またまたスタートいたしました。ゼロからのメッセージ、3月になりましたね。3月の7日の金曜日です。はい、今夜も猫話は里見のりこと
ペテニャンとも
じにゃんです。
よろしくお願いします。
うわ、3月だね。
3月だね。
早い。3月に
2月忙しかったですね。いろいろね。
もううちはなんか、福ちゃんのことで、1月からもうバタバタなんで、
去年からね。
そうですね、去年からですね。
なんかどよどよどよどよしたまんまで、もう早く春になってほしいなっていう感じ。
早く春になってほしい、寒いなみたいな。もうね、
心も寒い。2月結構大変だったね。
もうなんか ラテニアの心とお財布が寒くなっちゃって大変だった。
みんな一緒よ、それは。
みんな寒いのよ。
寒いのよ、いろんなこと。
そう、
春になったら暖かくなるお財布。
猫ちゃんたちが暖かく寝ててくれればそれでいい。
そうですね、お日様にポッカチしてますけど。
ポカチしてるから今。
はい、まあそんな感じなんですけど、まあちょっとあの
大変なのに面白い。
そうだ、でもラテ文字が面白い。本当は大変なんですけど、なんか大変って言ってもなんか大変さが伝わらないかにゃーみたいな感じなんですけど、まあそんな感じなんです。まあそんな感じで先週はあの、はい、途中までメルちゃんの
メルちゃんね、
無事退院したんですけど、
またでもよかった、捕まってくれて。
本当に捕まってくれて、ね、ありがとうございます、うん、って感じなんですけど、
ちょっと入退院を繰り返してし
まいました。再発してね、あの退院したんですけど、10日後にね、アセトーシスをまた再発いたしまして、
うん、難しいんですよ、糖尿病の。
そうなんですね、難しいですね、うん、まあ確かにうちは大ちゃんも糖尿病にはなってしまったんですけど、
ね、
そうですね、
うん、
でもダイヤちゃんの場合はそのステロイドの副作用からくる糖尿病だったので、なんかインスリンがすごい大ちゃんが少ないとか、うんうん、そういうわけではなかったのかよく、ちょっとよくわかんないんですけど、うん、やっぱり
本当のね、あの糖尿病のコースでなる病気とは違って、
ね、なるとはちょっと違ったので、
あの副作用的に、
そうですね、だから
糖尿病出ちゃったって感じだったので、
ステロイドの飲む量によってこう血糖値が結構乱下降してしまったので、ちょっとまたそれはそれで難しかったんですけど、管理が、まあ、今大ちゃんの方は糖尿病安定して量 も、はい、もうピシッと決まってるんですけど、うんうん、まあ、メルちゃんはまあやっぱり5日間入院して最初の1回目は退院してきたんですけど、やっぱりまだあの、うん、のらっけが抜けなくて、
うん、最初はね、
とってもすごく、うん、
とってもすごく
凶暴だったんですみたいな。
まあメスっ子なんですけど、やっぱりね、
そうなんです、メスっ子、メスっ子らしいですね。
怖がりさんってのがあって、まあ、うちにもその過去いろいろそういう子いるんですけど、
ね、まあうしゃうしゃと、ますよね、そういう子はね、まあうしゃうしゃ激しくて、まあまあ猫パンチャー飛んでくる、
触んなみたいな、
カムはもうもうもうもうもうもうもう、あのもちにゃんは全く何をされても気にしない。
僕は逆にね、そういううしゃする子がすごい好きなんで、
好きな
んで、
ちょっとガンガン触りに行ってくる。
よしよしよしよし、
もうガンガン気にしない。
やればやるほど、よしよしよし
よしよしよしって言われなくて、もう反対にもらってにゃビクビクしちゃって、あーみたいな、もう怖い怖いとか。そんなことだからよくなくて、そんな感じだったので、
メルちゃん何この夫婦って思って、
なんだこいつ、なんか片方はなんかすげえもみくちゃいするし、片方はなんかビクビクしてるし、なんだこいつみたいな、ちょっと変な夫婦に見えたなと思いますけど、まあそんな感じで、まあやっぱりそんな感じでのあの糖尿病 の、うん、あの病気と の、 あの血糖値の管理だったので、うん、うまくいかなかったんだと思います。
最初難しいね、コントロール
ね。難しいですよね。
多すぎても少なすぎても危ない病気なので、
多すぎても少なすぎても
その子に適量っていうのを探すのがなかなか大変。
そう、適量もそ の、 あのすごい小さいっていうか微量じゃないですか。
そうなんですよ ね、
ね、すごいちっちゃな針で、
うん、すごい0.5
とか1とか、
そう、
本当にもう1滴2滴の騒ぎなん
ですね。すごいちょっぴりなんですけど、
それの量ですからね、
それが全然左右しちゃうんですよね、うん、多い少ないが。
そうなんですよ。
まあそんなわけで、あのメルちゃんはまた吐いてしまって、うん、まあ水の量もすごく飲む量が多くて、
うん、多くなった、う
ん、ちょっとこれはやばいぞと言って病院に連れてったら、やっぱり再発って言われて3日ほど、うん、まあ、今回前回よりちょっと短めだったんですけど、うんうんうん、入院することによって、うんうん、まあ退院して今はちょっとインスリンの量を増やして、うんうん、あとなおかつあの保液を、
保液、
うん、はい、毎朝100
ずつだね、背中からね、
そうですね、100cc
保液ね、
はい、
う
ん、ま
あ、そうですね、まあちょっと凶暴だから大丈夫かな、
ね、
そうです
ね、
凶暴で大丈夫かなと思ったんですけど、うん、やっぱり2回入院したことによって
2
回も入院くらってたんで、
病院から帰ってくるとね、ある程度おとなしくなる、
うん、ちょっとおとなしくなっちゃって、メルちゃんが、
よかったね、
もうなんかメルちゃんも諦めて だけでもないでしょうけど、まあ、
病院の環境いれば家の環境の方がいいん で、
そうです、ね、
やっぱり猫ちゃんはそういう安心できる方が ね、うん、優先的には心が安心だってなればだんだんおとな
しく
なって
病院よりはいい
そうで病院よりマシみたいなそういうところ、まあ、いろいろ問題はあるけど問題はまああるけどまあいいかなみたいな、まあ、
最初グーグー寝てたからね、うん、退院した後もすごいグーグー寝てて、
でも寝てたって言われたけどあれ喉
喉もちょっとね
喉もちょっとおかしくて
猫風邪もしょってたんで
猫風邪もしょってみたいな感じで
じゃあお家に入れてもらってよかったね。
でも安心してね寝てはくれてたので、
うん、そうですね
ご飯も食べるしね。
そうですね、だいぶ最近シャーシャーもないし、うん、猫パンチもないし、
まあ、おっとりしてきてかなり抱っこしても大丈夫ぐらいになってくれたので、
そうですね、だいぶ、
まあ、たまに脱走してみたりとか、
うん、そうですね、部屋から脱走したりとかお部屋脱走かましたりなんかいろいろやってはいますけど、うん、まあ割とこう家猫の修行も順調に進んできてるかなって感じで、うん、はい、まあメルちゃんは今
顔つきが全然違うもんね、やっぱり
だいぶちょっと目がきつかったんですけど、
最初はノラって感じのところ、うんうん、
ちょっとキリリとした顔して
ましたけど、まあ、どの子もそうなんだけど、
う
ん、
そう、
ちょっと険しいのね、最初はね、
しますよね、
やっぱ外の環境辛いんだろうね、
辛いんだ
と思います。家猫になるとやっぱりね、おっとりした顔がもう
なります、穏やかな、
そうですね、顔が随分なんか目がなんかだいぶ変わりますよね、
そうな、
キラキラお目目の本当可愛い、うん、いかにもメス猫って感じの、
なんかこう座ったような目がなんかまん丸お目目になって、うん、きつい目もまん丸くなったりして、うん、
だって外だといろいろな敵があるから、うん、ね、あの人間以外にもね、あの車もあるし、ね、他の動物もあるし、うん、そういうものから自分の身を守るためには本当に必須の意味になると思います、
うん、そうですね、ぼーっとしてちゃ生きていけないですもんね、うん、外の世界では
もうね、今お家にいる猫ちゃんたちみんなほら穏やかにぼーっとしてるじゃないまあ、うちもそう特にそうですけど、外に出たらどうなるんだろうなってたまに思います
そうですよね、
この子も外行けないだろうなって思う
もう行けない
です、もう暮らせまで今
外に放り出されたら行ってください無理だろうなって、もう
絶対にも生きていけません、
一夜でも外出らない、
もう僕もあたちも生きていけません、
あたちも、あ
たちももうラテラテちゃんだ
よ、野生捨て捨て立ってるからね、
野生野生が忘れちゃってるんで、どこやらどこやら消えてしまってますんで、
一歩も動けないと思う
のようにやってもらっているかもしれない、
ママって呼ぶよ、
ママって来てみたいなそんな感じになっちゃうんです ね、 かわいそうね、
まあ、じゃあミルちゃんは、メルちゃんは、
ね、
は
い、ちゃんは一応うちね、うちね、はい、そこになりつつありますよって、うん、治療も進んでますという、まあ、そうですね、鑑定もしてきた、
まあ、今後もメルちゃんのその糖尿病の、ね、病状のこともまたちょこちょこ、うん、まあ、こんな感じですよみたいな話していけたらなって思うんですけど、はい、まあ今回はですね、はい、今日はですね、
今週は、
はい、今週はですね、ちょっとやっぱり福くんですね、やっぱりリンパ腫闘病中の話題の福くんです、
はい、
明るいな、
いろいろある、
明るいな、
本当に糖尿病も来ればガンも来る
そうだです
次から次へと、まあ、病気のデパートみたいになってる
そうだですね、
うちら次から次へと治療する
もはや病気のデパート状態
ここのデパートはね、ここのハウスはね、
そうなんです、ちょっと重いです、重いです、病気が
次から次へといろんなの抱えて持ってきてくれるんでね、それを対処しながら
明るく治療してくれるから、
ね、
ありがたいです、
明るく治療したいですけど、まあ、時々怒ってたりもするんですけど
怒ってないよね、いつもニコニコしていや面白いんですけど、
なんかメルちゃんの時にいろいろ先生が説明してくれたんですけど、うん、やっぱりメルちゃんの体の中には水分が足りないから、うん、まあ、保育をしなくちゃいけないって、はいはいはい、その水分のメルちゃんの体には貯金、貯蓄がないって言われたんですね、貯蓄がなくて、うん、自転車操業状態だからっていう話をされた時に、うん、ラテニャンは思ったそれは先生うちの家計のことですかみたいな、
これは懐事情のこと言われてるんですか、
うちのお財布事情言ってるんですか、
自転車操業でやっております、
自転車操業で貯蓄がない、もうなんかその話をされた時にもうそっちに意識が飛んでしまって、
その言葉が心にザクザク刺さるラテニャンであった
先生それってうちのあのことでしょうかみたいな、先生がえみたいな感じで、いや、うん、そういうことはないです
よ、猫の病気のこと言って、うん、猫の体のこと言ったの、
お宅は猫ちゃんがたくさんいるからって励まされてうと思いながら、
ラテニャンに刺さった、
ラテニャンもうものすごく刺さってしまってもう、 もうその言葉が離れなくなりました、
リスナーさんが誤解するといけないので、はい、あのここ の、 あのラテ文字ファミリーは裕福な、はい、あの富裕層なんですけれどもわざとそうやっておっしゃってるんで皆さん心配のないように、
はい、
ギリギリ
ふりをしてます、
はい、もういつ落下するか分かりません
こんなに明るい、
ね、パラシュートで穴開いたまま走ってる
の、パラシュートで穴開いたまま
穴開きまくって
もう一個起きた 穴が開いたら大きな穴が開いたら落下しますよみたいな。
穴つ開いたらパラシュートは塞ぎながら飛んでる
から。ぬいぬいしておりますラテニャンが。ラテニャンお財布あんまり、ね、お財布があんまり得意じゃないので、間に合うか間に合わないかのペースなんですけど、もうそんな感じではあるんです。
こんなに明るい自転車操業いないから、
まあそんな中で
福くん
来いて来いて
止まっちゃう、来い
て止まっちゃう、もうもっとこぎなさいよ、お尻をペンペン叩きながら、もっといなさいよ、働け働けとお尻を叩いております。はい、そんな感じではありますが、そんな中で福くんの闘病中なんですけど、はい、福ちゃんのその後のちょっと報告も兼ねてお話をしたいんですけど、まあちょっとこうシビアな話にはなるんですけど、まあ今福ちゃんは抗がん剤5回終わりました、はい、5回抗がん剤の治療したんですけど、
病名はリンパ
腫ですね、鼻腔リンパ腫ですね、鼻腔、はいね、のリンパ腫なんですけど、はい、まあ、5回抗がん剤の治療が終わって、抗がん剤の治療
すごい時間はかかるんだよね、うん、1回のかかるし、
私たち初めてで分かんなくて、
何ヶ月もっていうスパンでね行くん
でね、あとなんかやっぱり点滴で結構長い時間かけて、うん、
体に入れる、
そうですね、抗がん剤って入れるんだと思って、うん、なんか注射プチって打つだけなのかなと思ったら、うん、あ、そうじゃないんだなと思って、
う
ん、
うちら本当に初めてだったんで、どういう治療なのか分かんなくて、がんの治療なんて
がん、うん、の治療ってなんちゃらほいみたいな、
まあ、放射線はね、なんとなくこう当てるっていうのが分かったんだけど、そう
です
ね、
放射線でがんをやっつけるっていう、
まあ、それでもね、時間20分とか限られてこう動かないようにしてっていろいろ大変で、
う
ん、
そうですね、だからあの全身麻酔かけなきゃいけない、
うん、ちょっと動いちゃうとね、違うと当たっちゃうんでね、
そうですね、まあ、放射線の方は3回やったんですけど、はい、まあ、放射線とやった時は劇的にやっぱり1回目の時に福くんのがんはこう小さくなっていったように、
膨れたとこがね、本当にしぼんでく、風船の空気抜いたみたいにシューってっ
ちゃう、その後ちょっとなかなか抗がん剤のみの治療になってくると、どうも効果が、
まあ、すぐには出ないみたいです、
うん、効果がすぐには出ないんだろうけど、
強くやっちゃうと副作用も怖いから、一応さじ加減を見ながら1週間後って1週間後とちょっとずつ打って次を見て血液検査してっていう
感じではあるんですけど、うん、まあ、先週やった抗がん剤っていうのが割と強い抗がん剤って言われて、まあ、結構抗がん剤の治療の中でも要になる、この抗がん剤が要になりますよっていう、で1回やると2週間効くっていう抗がん剤を、まあ、点滴でちょっと長い時間かけて入れてもらったんですけど、まあ、1週間2週間経っても思ったほどの効果が出てない、うん、効果が出てないから、やっぱり顔の腫れが今までの中で一番結構出てるかなっていう感じ で、あと首にもしこりがちょっとできてきて、
うん、そこのとこが怖いよね、なんかね、うん、
だからそれが転移の可能性もゼロではないとは言われてるので、まあ、すぐには抗がん剤効かないにしても、どんどん
薬が間に合うかがんが早いかなっちゃうと、
そうなんですよ、やっぱり若いっていうこともあって、で放射線の治療はって聞いたんですけど、うん、やっぱりそれはもっとこう進行しちゃって、うんうん、もう呼吸もできないぐらい鼻でぐらいになった時に取っておく、
うん、回数制限、
回数制限があるので、
うん、
あと2回しかできないって言われてるんで、うん、そこはそういう風にした方がいいじゃないかって言われてるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり、まあ、ね、リンパ腫もいろいろあるんですけど、まあ、福くんの場合は鼻の鼻腔のリンパ腫なので、どうしても見た目でわかるがんっていうか、う、ね、うんうん、内臓系にできるわけではないの で、ね、鼻とか目やおでこが腫れてきて、うん、やっぱり顔が変わっていってしまうんですよね、うん、だから明らかに効果がないなっていうのは素人目でも分かってしまうタイプのがんなので、うんうん、やっぱりどんどんね、日に日に顔が変わっていくのは見てて辛いっていうか、まあ、一番辛いのは福くんなんだけど、うん、
やっぱ放射線当ててるで、うん、毛がね、顔の毛がバーッと抜けちゃったりして、
そうですね、あと脱毛もだいぶ出てきちゃって、もう、ね、
バーッと抜けちゃって、
うん、もう普通になんだろう、ね、皮膚から抜けてんのかっていうぐらいね、ごそっとごそっと毛が、
カミソリかなんかで取ったみたいな、本当ボロッと取れ
て、ボロッとボロボロ取れていってしまうんですよね、うん、
それほど強いね、
うん、それほど強いって、ね、いうこともあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、今までやった抗がん剤なんですけど、ですね、最初にやったのが L アスパラキナーゼっていう抗がん剤なんですけど、はい、で次が ビンブラスチンっていう抗がん剤で、これは今まで2回やってるんですね。で次がシクロフォスファミドっていう抗がん剤をやって、はい、で先々週やったのがドキソルビシンっていう、これが一番強い抗がん剤なんですけど、
4種類ぐらいあって、それをね、いろいろ効果が違うんで、
そうですね、どんな風にがんに効いていくかっていうのはそれぞれ違うらしくて、やっぱり効果の強いやつ、中ぐらいのやつ、あんまり効果ないかなっていうやつも含めて何種類かあるらしいんですけど、まあ、それでもやっぱり人間に比べるとかなり種類は限られてるって説明を受けて、じゃあこれが効かないから、じゃあ次これやってみようかって行くけど、まあ人間だったらそう行くんでしょうけど、それでも猫ちゃんの場合はそんなにないから、次から次へとポンポン変えられもしないっていうか、まあできないっていうか、そうなるとじゃあどうするかっていうと、量を増やしていくっていう感じになるんですけど、
その子に適した量を見つけていくって感じで、今のところはね。
でもやっぱり量が増えると、今までそんな、まあ脱毛は出てきてるんですけど、大きな副作用って福ちゃん出てないんですよね。まあ、ご飯が食べれないとか、吐いちゃったりするとか、まあいろいろ本当に副作用大きなものがあって、まあ心臓の方になんか関係してきたりだとか、まあ白血球がね、もちろん減ったりもするんですけど、その白血球が減る、血小板が減るっていうのは福ちゃんちょっと出てきてはいるんですけど、それがすごくものすごくもう減っちゃって感染症を起こしてしまうんじゃないかっていうレベルまではまだ行ってないんですけど、でまあそんな風に抗がん剤をやってるんですけど、大体抗がん剤の治療にかかる費用なんですけど、
はい、
大体です、まあ病院によって多分多少ちょっと違うのかなとは思うんですけど、まあ今福くんがかかってる病院では大体抗がん剤の治療が、まあ、ちょっと種類にもよるんですけど、8000円から1万円
今のアスパラキナーゼと
か、そうですね、そうですね、いろんな 1,2,3,4、まあ、4種類やってるんですけど、
8000円ぐらい、
ね、そうですね、8000円のもあるし1万円のもあるしっていう感じで、で必ず抗がん剤の治療の前には血液検査をしなくてはいけないので、
はいはいはい、
まあ、白血球がどうかっていうのを調べなくちゃいけないの で、白血球が少なすぎると抗がん剤の治療はできないので、必ずやるんですけど、その血液検査がだいたい6100円くらいかかります。
都度都度ですよね。
そうですね、これは毎回毎回必ずやるっていう感じで、あとその点滴で入れるので、その点滴にかかる処置費用みたいなのが、まあ、大体5000円ぐらいですかね。でお薬を福ちゃんは飲んでるので、お家でも、そのお薬代が大体1週間で3000円ぐらいかなって考えると、まあ、全部トータルに考えると1回大体3万円ちょいかなっていう感じですね。
それが1週間ごとでね。
そうですね、それが1週間ごと
に、1週間に3万円、
そうですね。で放射線の時のみの場合は、まあ、その時もやっぱり血液検査当然するので、それも入りの、だいたいそれ放射線だけだったら約9万円ぐらいで、で放射線やる時に抗がん剤もやる場合は、まあ、約13万ぐらいっていう感じにかかりますね。今のとこ見てみると、
放射線プラス抗がん剤も行ったんですか。
あ、やりますね、やった時がありますね、2回ほど。
放射線でやるのはやっぱり麻酔かけたりして入院になるんで、だったら点滴で一緒に入れちゃえば、
まあ、入院というか夜まで
両方できるってことで、
そうですね、朝夕が、あ、お昼ぐらいにお預かりして、夜までお預かりして、多分放射線自体は20分ぐらいで何やかに終わるので、
抗がん剤もかかる。
そうですね、抗がん剤はまあ多分その後やるんだと思うんですけど、点滴でじわりじわり入れると、まあ約
4万円、
そうですね、10万から13万かな、
まあ、だいたい放射線で10万の抗がん剤薬が3万、
そうですね、それくらいかなって感じで、
ざっくりとね、まあ、そんな感じで、
まあだいたいそれで今現在のですね、福くんの治療費ですけど、はい、総額をパンパカパン、
はい、
パンパカパンって言う、パンパカパンって言うほどのあれではないですけどまあ昨年の12月の初旬からですね、まあわちゃわちゃ始まって、3月の、7日、3月の7日現在ですかね、だいたい約ですね、75万円ぐらいかかってます。まあでもまだまだ
軽自動車買えますね。
軽自動車買えますね、本当に、ね、
中古車で。
でもまだまだこれは何ですかね、中華真ん中までも来て
ないで、まだ初期だね、
まだ初期
治療だね。
初期って考えてもいいのかなって思うんですけど、まだまだこれから必要であれば放射線の治療も出てくるし、 あと多分どこかのタイミングで CT も取ることがあるかなと思うんですよね、うんうん、やっぱりそのがんがどんな状態かっていうのね、ちょっと見ないといけないので、
やっぱりがんだと100万以上はかかるよっていうのは大体ざっくり合ってるんだね、うん、
ざっくり合ってるなと思います、うん、で抗がん剤もまだまだ5回なんて全然まだ入り口ぐらいにしかまだ
試しまだお試し期間
もうまだもう1周しかしてないって言われて、もう本当にまだ1周目ぐらいなので、
種類をね試すって言って
もいいもん、ね、そうですね、試していろいろ1周回ったかなっていう感じで、また次の段階に次入っていくんですけど、福
ちゃんにねよく聞くのが出てくれればいいですけど、
そうなんですよね、うん、本当にお願いしましょう、
いくらねお金でっていうよりもね、そのね、うん、病気が治ってくれさえすればね、
そうですね、まあ
それが一番なので、
完治はないにしても寛解まで持っていけるのが、うん、とりあえずの目標ではあるんですけど、まだまだその道のりがまだまだ遠いかなと思ってます。
自転車漕ぎまくって
どうだってと
これ ね、 なかなかね、あのそうですね、今ラテ文字ファミリーはあのまあ、生体販売で買ったようなあの猫ちゃん、それも私は大事にしてほしいですけれども、うんうんうん、外の猫さんを救って、そしてその猫ちゃんが病気だったっていうケースをずっとねあのお家で見てらっしゃるんですよ。だからそこまでお金をねかけて頑張ってるっていうところから私もすごく応援したいなと思っておりますので、なんで明るいんだよね。
いや、なんかいろいろね助けてもらってるんでね。
そうなんです。
本当にもう
実は家に帰ると真っ暗なんです。
電気つけねえよ。
電気つけねえ。いや電気は節電です、節電みたいな。
猫、ね、ちゃんのためには
。猫ちゃん暗くても見えるから。大丈夫。
そうだね。そんな感じなんですよ。本当にね明るく頑張ってるし、それで何より猫ちゃんのことすごくあの。まあ、動物福祉の面でもあの考えてすごい手厚くやってらっしゃるので、やっぱりここは応援します。
ありがとうございます。
本当に、うん、あの前からね思ってましたけれども、実はね最初にあのご相談されたのは去年の7月にあのショップがオープンするときに猫の窓と言って猫の窓を作りまして、ご相談どうぞになってたんですけれども、それの1号なんですよ。
あ、私1号だったんです。
え、誰だったんだ。開店前にいらっしゃった。
まあ開店前ならそうだそうだ。
そりゃそうだね。まだ開店してなかった。
こちらガラッと
開店前の準備中にそう FM ラスの局長がお留守番に来てくれてて、
局長がお留守番、
局長
局長がやられてました。
局長にいろいろ話して、それで私のところにつながってきたんですけど、
そうなんです。そうなんです。お店は開いてなかったんです。
開いてなかったんでしょ。1号なのよ、うん、
開いてないのに開けました。泥棒かよみたいな感じ。
必然的に1号さんで、それでその時の猫ちゃんもシラミにあの
そうですね、
外猫がね、はい、保護したらシラミちゃん で私たちみんなシラミちゃんシラミちゃんって、
そうなんです、
ラテちゃんのことシラミちゃんって呼んでて、
別名シラミちゃんです。
シラミちゃんが来ました。
シラミちゃんが来ましたみたいな
感じ。失礼な呼び方して、あ、シラミちゃんだだって。
シラミちゃんでいいです
なんですけど、シラミちゃんにかかった猫ちゃんを保護してくれて、それで病院に連れて行ってくださって、で、あの、まあ、猫うららで一時預かりって言われたんですけど、
ね、
うちもちょっとお部屋が隔離できるお部屋がないんですよって言ってたら、で自分でちゃんとに確保して、ね、
自分で何とかシンプルに頑張りますって言って、
まあ、他の子がいるんでね、どうしてもその
な
んか治療に時間かかる子入れられないからどうしようってご相談に、ね、最初はさせていただいたんですよね。そういう時ってね、個人でやるよりもやっぱり総合視されてるね団体とかそういうのにちょっとね、お声かけて協力してもらっても大事だなと思う。
そうです、それを今回学びました、私その時に、うん、
でもやっぱりどこの団体さんもいっぱいいっぱいなんですよ、皆さん抱えているし。
そうなんですね。
これ以上は無理、これ以上は無理っていう方々が多くて、そういう方たちとね、ちょっとみんなで情報交換共有しながら頑張っていこうねって思っております。
それいいですね、一つの団体で、はい、ね、抱え込むのはちょっとやっぱり限界があると思うの で、うん、うんで、みんなで協力すれば
キャパがね、やっぱり、
キャパがね限界ありますよね、
う
ん、まあ、
国猫ですよ、国猫。
あ、そうか、国猫を目指しましょうみたいな。
そう、ラテニャンよくいいこと言った。
国猫ですよ、ね、まあそれでですね、みんなでね、福くんがですね、はいはい、こんな感じで抗がん剤が効かなくて、はい、またいつものように、
はい、
カンポコ先生って言って、
カンポコ
先生みたいな、
うちの頼りの妻になるカンポコ先生です。
もう西洋医療の限界を感じた時に毎回ラテニャンが声をかける。カンポコ先生
泣きついて。
ちみたいな、
うちの子こんなになってます、
うちの子福ちゃんがって言ってですね、まあ、今、まあ、福ちゃんは今、まあ、あの正常線と山中は飲んでるんですけど、うんまあはい、それは福ちゃんの免疫力を活性化させて、うん、がんを叩くっていう感じなんですけど、うんうんうんまあ、それも頑張ってると思うんですよ、うん、幸いにはあんまりこう大きな副作用が今のところ出てないのは、ね、やっぱり
関係してる
からね、そうですね、やっぱり抗がん剤の治療によってこう失われていく食欲とか、うんうん、体力っていうのを上げてくれるので、うんうん、やっぱり漢方が底上げしてくれるので、うんうんまあ、そこは大変心強いかなと思うんですけど、すごいすごい、だけどいまいちどうもこうリンパ腫をやっつける力がまだ、うん、福ちゃんの中でそこまでこう免疫細胞がまだ働き出してないのかなって感じな、うんうん、まあ飲んで2ヶ月ぐらいしか経ってないので、うん、まだいまいちなのかなって言ったら、かんぽこ先生が今回ですね、はい、カタライザーというですね、
カタライザー、
はい、なんか新しい漢方なのかな、まあ漢方だと思うんですけど、それを飲んでくださいと教えていただきましてですね、これはですね、がんとかリンパ腫が自滅していくように導いてくれるものらしいんですよね。
すごいじゃないですか。
すごいですよ、そんなもんあんの、と思って、うん、でやっぱり海藻に含まれるフコダインのように、うん、
聞きますね、よくね、
クミン質と呼ばれる物質の働きがあるらしくて、
うん、やっぱ自然の力ってすごいんだね。
そうですね、だから自然、
人間が科学的にいろんなものくっつけ合わせたよりは自然の中から見つけてくる
海藻を食べれば、
そうですね、やっぱり抗がん剤は確かにがんにも効くんですけど、正常細胞も叩かれてしまうので、
なんか日本人がね、がんとかに強いっていうのが海のものを食べてるからだとかの話もあるよね。
そうなんですよね。
そうですね、でこれをですね、ちょっと鬼苦いようなんですけど、うん、まあ今頑張って福ちんは飲んでおります。
福ちん、
はい、
カタライザーの、
カタライザー飲んでいます。
う
ん、
苦いの、
まあ、そうですね。できればですね、これを飲むことによってがんが少しでもこう小さくなるっていうか、うん、少なくなっていけば、うん、抗がん剤の量を必要以上に増やす必要もないかなと思うんですよね。そうすると怖い副作用も少なくなっていくし、ね、まあ、今後ずっと長く抗がん剤は続けないといけないと思うので、うん、福ちゃんの体も耐えていけるんじゃないかなと思うので、うん、だからもううまい具合にいいとこ取りしてやっていこうかなと思っているんです。そんな感じで今
漢方もね、すぐには効果はなかなか出てこないけど、じわりじわりとね、やっぱり続けることによって割と出てきて副作用もないんで、
う
ん、
大ちゃんの時にそれは実感しましたね。
やっぱりこのバックアップっていうか、この漢方やってたからこんだけ調子いいんだなっていうのが、うんうね、後々分かってくるんで、
やっぱり大ちゃんもその免疫介在性溶血性貧血って、はい、猫ちゃんには大変珍しい病気らしくて、うんね、稀な病気だって言われて、なおかつ3級減少ってあんまりないらしいんですよね。まあ、多くても2級減少、
赤血球、
そうですね、赤血球、白血球が減りますよってことはあるんですけど、うん、大ちゃんは赤血球、白血球、血小板、
もう全部血液の中の全部がもう、
そうですね、
次から次へとなくなっちゃう、
そうですね、もう自分の免疫がそれを壊してしまうので、うん、っていう、まあ、なかなか難病ではあったんですけど、うん、だから病院の免疫抑制剤とステロイドだけではちょっとどうかな、どうだったかな、ここまで頑張れなかったかももしかしたら知れないし、うん、やっぱりそこの免疫を抑えられることを漢方で免疫を上げてくれたんで、うんうん、そこのバランスが多分ちょうどいい具合に大ちゃんは働いてくれたのかなと。
大ちゃんの場合にはね、
そうですね、まあでもやっぱり安定しだしたのは治療開始して半年ぐらい経ってからです、
うん、やっぱり半年ね、
そうですね、うん、それぐらい経った時にやっと血液の破壊がだいぶ収まってきたっていう感じになってきて、安定したんですよね、ね、
うんうん、ね、ましたね、
聞いてますよ、
時間ですか
時間なんか気になる、
はい、福ちゃんはね、さっきからですね、時間ばかり気にしてます
チーフディレクターだから、
うん、そうなんです、時間に厳しいんです
ディレクターさん、
もうもう
ラテリアンがね、ずっと猫の話で話し続けちゃうんで
ね、もうですね、
止まらないよね、
誰か止めないと、
誰かが止める、ラテリアン今鼻水を垂らしながら話してます、
花粉がね、
花粉症なんで、
花粉症、この時期花粉もすごいです、
鼻が垂れておりますけど、はい、まあそんな感じでも頑張ってます、はい、うちは
回りすぎですよ、7つ、
だからもう同じようにガンで頑張っている人たちもたくさんいると思うので、猫、はい、ちゃんがね、
そうだね、
諦めずに頑張りましょうっていう感じです、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、
希望の明かりをね伝えてくれました、
明るくいかないとね、
そうですね、希望の明かりをつけてくださいね、
猫ちゃんも明るく、
そうです、明
るく、今週もありがとうございました、
ありがとうございました、
ゼロからのメッセージ、お相手は里見のりこと
ラテニャンと
モジランでした、
また待ってます。